男はカルテルに持っていく手土産を作るためにいろいろ工作をしだした。以前から副業としていた東の海システム会社とはより親密になっていった。カルテルへの転職に伴い、あのエンジニアごとカルテルへ付け替える打ち合わせに余念がなかった。そのための飲み食いのお金を会社へ請求する男だった。もっともらしい理由で申請書を作って営業経費を手に入れる。大した売り上げを期待できる付き合いでない東の海システム会社やコロフィットシステム会社との営業経費申請書を見る事務員は不可解であった。このコロフィットシステム会社の営業マンは癖者だった。相手を見て態度を変える。典型的な裏表のあるタイプだった。以前、若手社員が扱った案件で、コロフィットシステム会社の営業マンと一悶着があった。ちょっとした行き違いに、必要以上のクレームを申し立て、挙句、若手社員に手を出したのだ。既婚者であったが、コロフィットシステム会社の営業マンは、同性にも興味を持つタイプだったのだ。お詫びの一席を設けたものの、そこで必要に迫られたのだ。若手社員は、男性に迫られたことにショックを覚えた。しばらく会社を休んだという事件があった。若手社員の上司という立場の男が、その後始末をした。男は、コロフィットシステム会社のその営業マンと、その上司に一席を設けられ、謝罪を受けた。また、個人的に、その営業マンから、お詫びの金一封を受け取った。この一件は、公にしないという約束を交わし、男は、その2万円を受け取ったのだ。男は、会社には、内緒に、自分の懐にしまい込んだ。そんな一件があった、コロフィットシステム会社なのである。事務員には、接待する意味が、全くわからなかった。本来なら縁を切ってもいいぐらいである。男はカルテルに転職するときに、この一件を餌にコロフィットシステム会社の営業マンから仕事を融通してもらう魂胆であった。男はカルテルに持っていく手土産作りに気を取られ、するべき仕事がだんだんとおろそかになっていた。部下を持つ器でない男は、若手社員との折り合いもうまくつけられなかった。若手社員からの信頼を得るどころか、上司として尊敬できない不服を会社に訴えられていた。入社当初、男に誘われた居酒屋も、営業同行中の喫茶店も、上司である男のおごりだと思っていた。それらが、すべて、会社の営業経費として使われていたことを知った若手社員である。上司として男からいろいろ指示されることを拒否した。男は自分の居場所を探すのだ